おはようございます。先週から暑くなってきましたけれども、この暑さの中、私はですね、福岡に来て初めて大濠公園という公園、あとその福岡市美術館ですかに行ってまいりました。で、まあ、ここに福岡に来てですね、ぜひ行きたい場所の一つが実は大濠公園だったんですね。なぜかと言いますと、私は5月にこの福岡女学院に赴任させていただきましたけれども、その4月の間、その1ヶ月間ですね、こちらに来れなかった間、4月その公立、大阪の公立教会でまだ牧師をしてたわけですが、その4月に2人の方が実は洗礼を受けられたんですね。それは本当にありがたいことだったし、嬉しいことだったんですけども、そのお一人が87歳だったと思います。病床洗礼で洗礼を受けられた方で、奥さんはですね、ずっとなんていうか、もう高校生の時から洗礼を受けられた方で、ずっと幼稚園の先生をされて、教会でもずっと教会学校の先生をしてくださってて、ずっとですね、私たちを支えてくださった、今でも交流のある方なんですが、ご主人がなかなか洗礼を受けてくれないっていうか、そういうことでですね、いつも悩んでらっしゃったんですね。でそのご主人が実は福岡のご出身で、西南学院という大学を出てらっしゃるんですね。でそのなんだけども、ずっと頑なに奥さんはですね、もうなんか奥さんはもともと神主さんか何かの娘さんなんですけど、高校生の時にバッと洗礼を受けられたんですけど、ご主人はですね、西南、有名な西南学院を出ておられるのに、ずっと堅くないんですね、洗礼を受けない、どうせ死んだら無になるんやとかですね、そんなこと言ってらっしゃったんですけども、その最後ですね、最後っていうか、まだお元気なんですけども、私がこちらに来る最後の時に、病床ちょうどですね、誤認されることがあって、その時に奥さんがですね、やっぱりこうお願いしたんで、洗礼を受けてほしいとお願いしたんですね。分かったって言ってですね、で急遽私が呼ばれてですね、ご主人とも少し交流があったんですけども、じゃあ洗礼受けましょうって言ってですね、病床で洗礼受けて、そして聖餐式もさせていただいて、その方が福岡で大濠公園が大好きだ、博多出身、博多で生まれて大濠公園がもう本当大好きなんやということを私に言ってくださってですね、じゃあ先生、もし福岡行くんだったら、ぜひ大濠公園行ってほしいって頼まれてたもんですからですね、もう今回ですね、大変嬉しい思いで大濠公園ですね、行ってきました。まあ、その方ちょっと今体調悪くされてるみたいなんですけども、でも本当にですね、その方が洗礼受けられて本当にね、嬉しい、その思いでこちらにですね、伺っ来ることが私もですね、できたんですね。さて、聖書日課に従って、与えられています今日の箇所は、使徒言行録の17章の22節以下であります。でここにはですね、パウロの第2回伝道旅行におけるギリシアのアテネでの伝道の様子が語られています。パウロは当初ですね、仲間の2人の到着を待ってから、アテネで伝道しようと考えていたようです。ところがその2人を待っている間にアテネをこう見て回っていたんですね。その時にですね、大きく心を揺さぶられることになります。それはですね、町の至るところに神々を、偶像の神々を見たんだと。金や銀やいろんなもので作られた、神々を見たんだっていうんですね。当時のアテネにはですね、石を掘り削って作った神々の像がたくさんあったんです。で当時のその、ギリシャだけじゃなくて、当時の人々のよく知ってた、なんていうか、このことわざというか、言葉にですね、アテネでは人間に会うよりも神々に会うことの方が多い、そういうですね、なんていうか、言葉があったそうです。それぐらいあちこちにこの神々の像が立ってたですね。あるいはいろんな動物が神として祀ってたりとか、いろんなことがこうあったんですね。そういう状況にパウロも接して心が揺さぶられるわけです。でそれはですね、腹を立てたというよりも、自分は誠の神様のことをここにいる人々にぜひ伝えなければならないっていうですね、 あ、本当にこの人々のために私はここに来たんだと、この人々に何としてでも誠の神様のことを伝えなければいけないという、そういう使命感に、まあ、パウロはですね、もう満たされたということだと思うんですね。ただそこで、このパウロが今から相手にしようとしているアテネの人々っていうのは非常に手強い相手だったんですね。アテネというのは皆さんもご存知だと思いますが、ギリシャの首都ですよね。でそこはですね、やはりギリシャ哲学の発祥の地ですよ。それはですね、当時の言ってみれば最先端の学問を学んでいた人々が集まっている、そういう場所だったということですね。ただそこでふと現代の私たちがそのことを聞いたときに、あれと思うのは、なんでそんな知的な人々が、最先端の学問を学んでいたようなそういう人々が、そんななんかこういろんな神々を作って拝んでたりしたんだろうか、なんかそれが一致しないような不思議な感じを受けるんじゃないかと思うんですね。でこれには、まあ、諸説があるんですけれども、まあ、そのことを考える一つの手がかりとして、まあ、例えば私が思うのは、皆さん覚えてらっしゃるかどうか、あの1999年に起こったオウム真理教事件っていうのがありますね。私当時ちょうど東京にいまして、学生の終わりの頃だったんですけど、あの一歩間違えたらあの地下鉄に乗っていたという、そういうですね、怖い経験をしたんですけども、あの事件を起こした人々っていうのは日本の偏差値教育という点ではトップクラスの人々ですよ。そういう若者たちがもうちょっと考えれば気づくんじゃないかと思うような人物を教祖として、そして信じて、ああいうとんでもないことを起こしてしまったというですね、まあ、そういうことを考えてもですね、かえって知的な人々が迷信に走ってしまうということは十分起こりうるということが一つ言えると思うんですね。それから、まあ、そのこととも関わるかもしれませんが、もう一つの捉え方として、自分たちの優秀な知恵を誇っていたアテネの人々は、その自分たちの知恵によって思い描いた理想的な姿を具現化して、それを神として祀っていた、拝んでいたのではないかということですね。つまり自分の理想を拝んでいた。私がですね、まあ、大阪のあるキリスト教学校で、あの非常勤牧師をしながら非常勤講師も当時してたんですけれども、その時にですね、生徒たちがやたらという言葉にですね、誰かがですね、なんかこうすごいことをやったりしたりすると、あいつ神ってるって言うんですね。神ってる、神って書いて何とかしてるみたいな、神ってるとか言ってですね、なんかあれ神ってるなとか言ったりですね。それから例えば私がですね、今日はもうやること全部終わったから、じゃああと10分ぐらい実習にしようかとか言うとですね、先生神だとか言ってですね、なんかそういうなんかこう自分たちにとってありがたいことをしてくれる存在を神だこう簡単に言うっていう、そういうことがあったんですね。まあ、ちょっと次元が違うかもしれませんが、アテネの町にやたらと神々の像があったということもちょっとそれに近いかもしれない。つまり自分たちの知恵で思い描くことができる理想的なことや人を神に仕立て上げていく。でそれは例えばお金を神にして、ま、拝むとかですね、あるいは健康を神として拝む、あるいは学歴を拝むっていうね、そういうことも言えるんじゃないか。そういう意識はないとしても、実はもうお金が神になってしまっている、健康が神となってしまっている、学歴が神となってしまっている、まあ、そういう意味ではいろんな神々を作って、今の日本もですね、作ってしまっているんじゃないかということが言えるわけです。ただそこで今日のところである意味示されていることは、 そのようにしていわば自分たちで神を作り上げていく、そのような人々にはどこまで行っても満たされることがないということです。彼らはですね、知られざる神にまで拝んでいたっていうことが出てきます。で、彼はパウロはそれをきっかけとして彼らと対話していくわけですけれども、それはですね、彼らがですね、何か最終的にはぼんやりと本物の神に近づいていたということではないんです。むしろ彼らにはどのような理想的な生き方を思い描いてみても、どのような神を作り上げてみても、その心にはまだ何か安心できない、まだ何か足りない、そういうなんていうか、こう不安というか満たされないものがずっとあったんだということなんです。ですから、繰り返し神を作り続けていくですね。いたちごっこっていうかですね、いくつ神を作って拝んでみてもまだ何か満たされないものがある。お金を拝んでみても、健康を拝んでみても、学歴を拝んでみても、でもまだ何か足りないものがある。そういう満たされないものをずっと彼らが抱えていたっていう、その証なんじゃないかと思うんですね。人間の理想、それはある意味人間の欲望と言ってもいいかもしれません。そしてそれにはキリがないですね。そこでパウロはこのことを糸口にして、あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょうと言って、誠の神様のこと、イエス様を通してパウロ自身示された誠の神様のことを彼らに教え示していこうとするわけです。それが24節から26節の言葉です。パウロはですね、こんなふうに言いました。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。うんぬんと、こうパウロはこう言うわけですけれども、パウロが一体何を彼らに伝えようとしているかというと、その中心で彼が何が言いたいかというと、つまり誠の神様というのは、本当の神様というのは、そもそも人間が自分たちの知恵によって、理想によって思い描いてたどり着けるような方ではないんだ。自分たちの理想を何かに似せて、像に刻んで、何か金で作ったり銅で作ったりして神を作り出すという、その方向そのものが間違っているんだ、根本的にその方向が間違っているんだ。そうじゃなくて、誠の神様は、神様こそが私たちを作られたんである。誠の神様っていうのは私たちを作った方なんであって、それゆえに神様こそが今この瞬間も私たち以上に私たちのことを考え、思い、最善の道に導こうとしてくださってるんだっていうことなんですね。つまり人間から神様へという方向じゃなくて、神様から人間へという、そういう方向なんだっていうことなんですね。私がですね、洗礼を授かったのは24歳の時なんですけれども、東京のですね、世田谷にある共同北教会、まさにですね、オウム真理教事件が起こった半年後に私は洗礼を受けてるんですけれども、当時ですね、その主任牧師がですね、鹿間陽という牧師でして、この鹿間先生っていうのはお父様が広島教会の牧師だった方で、 この当時その広島に原爆が落ちるわけですよ、戦争でですね。その時に鹿間陽先生は中学生だったんですけれども、まあ、被爆をし、たまたま、まあこの話もまた今年はあの戦後 80年ですから、その時を覚えてまたお話ししたいと思うんですが、たまたま救われた、でもなぜ自分が生かされたのかっていうことを深く考えて、そのことも一つのきっかけとなって、まあ、お父様が牧師ではあったんですけれども、あの他の勉強してたんですが、牧師の道をですね、また学び直すということをされた先生ですけれども、まあ、その先生がですね、私の受選準備会をしてくださっている時にこんなこと言われたんですね。三本君は自分から神様の方に行くのではなくて、神様の方が三本君のところに来てくださったということが分かっていますね。そのことが分かっているんだったら洗礼を受けてもう大丈夫ですよって午後言われたわけです。そのことをですね、今でも忘れずによく覚えてるんですね。まあ、ただそこでですね、私がその時正直に言えば本当にそのことが鹿間さん先生が言われたことが本当に分かってたかというとちょっと怪しいです。怪しいですけど、分かってないながらもはいとか言ってですね、分かりますとかって言ってですね、洗礼受けさせていただいたんですけれども、ただ今振り返ってみてですね、本当にその時鹿間先生は大切なことを私に教えてくださったなって感謝して思い起こすんですね。私たちから神様へじゃなくて、神様から私たちのところへ、イエス様が来てくださった、イエス様のご降誕っていうのもそういうことですよね。私たちが神様のところに行く、何か修行したり悟っていくんじゃなくて、神様の方が降りてきてくださった、神様が来てくださったですね。そのことがですね、本当に大事なことなわけです。で、私が洗礼を受けた後ですね、私はこれからは神様を愛して生きていきますみたいなことをですね、なんか言ったみたいなんですけれども、その後ですね、その教会の月報でですね、ある方の文章を読んでですね、ハッとさせられたんですね。で、その方はですね、こんなふうに書いてまったん、まあ、私のことを取り上げて書いたわけじゃないと思うんですが、まあ、こんなふうに書かれてました。我主を愛すではなく、主我を愛すという、その方向を見失わないでいたいとですね、まあ、そんなことをこう書かれていたんですね。この言葉も私はですね、繰り返し思い起こすんですね。まあ、その賛美歌、主我を愛すという賛美歌がありますけれど、まさに我主を愛す、そのことももちろん大事なことだし、そういうふうになっていくわけですけれども、でもその出発は我主を愛すじゃなくて主我を愛す、神様がまず私たちのことを愛してくださったんだ、許してくださったんだ、そこが出発点であるっていうですね、そのことを私たちは見失わないでいたいんですね。神様がこの世界とその中の万物を作り、そして私たち一人一人を作ってくださり、命の息を吹き入れてくださって、こうして今生きるものとしてくださった。そしてまたパウロが言うように、いろいろな民族をそこに作り出して地上に住まわせ、その教会を定めてくださったですね。そして、まあ、このことには神様のある目的があったんだとパウロは言うんですね。それが27節にありますように、人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようになるためなんだと、こういうわけです。神様が私たちに命を与えて、こうして今導いてくださっているのは、そして世界の万物を神様が作ってくださったのは、私たちに神様を探し求めさせるため。そして私たちがですね、探し求めさえすれば必ず誠の神様に見出すことができるようにするために、そうしてくださったんだと言うんですね。ただパウロが言うですね、神を探し求めるっていうのは、このアテネの人々がしていたように、自分たちで神様の理想を思い描いて、自分たちの理想を神様にするっていうことじゃないわけです。そうじゃなくて、今言いましたように、今まさにこの瞬間も生きて、私たちに命を与えて、私たちに 働きかけてくださって、私たちの思いや想像をはるかに超えて私たちを誠の道へと導いてくださっている、そのような方がおられる、そのことを知るということです。当時のアテネの人々はそうじゃなくて、自分たちの知恵によって神々を思い描いて、こんな神がいたらいいな、こんな存在がいたらやっぱり神だなとか、そんな風にして考えてた。そうじゃなくてですね、そして結局いろんな神々を作り出してしまっていた。けれどもその行き着く先は知られざる神にというですね、いつまでたっても、ま、本当の神様にたどり着けない、どこまで行っても満たされない思いであった。人間から神様へ、人間が神様をという方向でどんなに突き詰めていっても、その最後は結局知られざる神にという神、いわば、まあ、七種のゴンベイさんを拝むみたいなんですね、そういう滑稽なことにこうなってしまうわけです。そしてそれはアテネの人々だけの問題ではないわけです。私たちはみんな誠の神様を見失った存在なんですね。みんな神様について無知であります。けれども30節、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。こういうふうにあります。まあ、聖書の言う悔い改めるっていう言葉もですね、ちょっと難しい言葉ですけれども、これはもともとの言葉は向きを変える、方向を変えるということですね。方向転換です。つまり人間から神様へという方向じゃなくて、神様から人間なんだ、その方向を知る、そういうふうに方向を変える。自分が神様のことをあれこれ理想へ思い描く、そういう方向じゃなくて、神様の方こそが私たちのことを知り、いや知るだけじゃなくて本当に深く私たちを愛してくださって、私たちのために、私たちの救いのために、私たちの平安のために、そのために恵みのご計画を用意してくださっている。そしてその恵みのもとに置かれている自分というものを見出すということ、そしてその恵みのもとに置かれている一人一人であるということを知るということ、それが私たちの悔い改め、方向転換ということです。神様は今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられますと言います。じゃあその今っていうのはいつの今でしょうか。それが31節で語られています。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。神様は私たちを裁くために一人の方を選ばれたと言います。その一人の方というのは誰でしょうか。それはもちろんイエス様のことです。イエス・キリストです。私たちは本当の神様を見失って、自分勝手な理想のものを神に仕立て上げて、そういうものを追い求めて生きています。お金を神様にしてみたり、健康を神様にしてみたり、あるいは学歴を神にしてみたりですね。もちろんそうしたものは私たちが生きていく上で大切なものであることは確かですけれども、それを第一の神としてしまって仰いでしまっているですね。それが聖書の言うある意味でこう罪の姿であります。イエス様はそのような私たちを裁くために来られたんだと言うんですね。でもこの裁くというのは罰するということではありません。そうじゃなくてイエス様はむしろご自身の十字架の死とご復活の御業を通して私たちを罪から救い出してくださったんです。そしてイエス様を通して本当の真の神様につながるものとしてくださった。この十字架の架け橋を通して私たちは真の神様とつながる。そういう恵みに預かるものとならせていただいたのであります。さて、今日の話にはですね、しかし続きがあります。パウロがですね、このように真の神様に導くイエス様のことを語ると、じゃあみんなが、ああそうですかと、あ、やっと分かりました、真の神様が分かりましたと、みんながですね そのことを受け入れたかというと、そうじゃないんですね。あるものは嘲笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ってパウロの前を去っていったんだと。彼らはイエス様の復活ということを受け入れることができませんでした。あるいはイエス様を通して誠の神様につながるんだっていうですね、そのことを受け入れることができなかったんですね。こうしてパウロの話に途中まで引きつけられたアテネの人々も、最後のですね、特にこのイエス様の復活という話が出てきた途端に、そんな話にはついていけないと、多くの人がですね、パウロのところから去っていってしまったですね。皆さんはどうでしょうか。パウロのですね、このアテネでの伝道は失敗だったんでしょうか。復活のことなんて言わない方が良かったんでしょうか。まあ、聖書の告げる復活というですね、この言葉のもともとの意味は、神様の前に正しく立つということであります。つまり復活というのは、神様の前に正しく立つものとなる、神様の前に本当に生きるものとなる、それが復活ということなんですね。聖書の言う永遠の命というのも同じであります。私たちの誰もが肉体の死を経験します。もうそれはもちろんパウロもですね、十分承知しているわけですけれども、まことの神様は全てのものの創造主であって、ですからこの時間もですね、作られた方であるんですね。その神様の前にまことに立つことができるようになったものは、ですから永遠である神様と共に永遠に生きるものとなると、そういうふうにこうですね、言えるわけです。それが私たちが永遠に生きる、神様と共に永遠に生きる、神様の前にですね、ずっと正しく生きる、生きている時も死んだ後もですね、ずっと神様との関係に正しく生きる、それが永遠の命に生きるっていうことです、まあ、けれどもアテネの人々は理性的に人間の知恵から考えますから、復活というのはそれは腐って死んだ体がまた蘇る、蘇生することかと、そんなことは絶対受け入れられないということにこうなったわけですね。まあ、現代の人々の多くが復活をナンセンスだと考えてしまうのも、まあ、そういう同じことがこう起こっていると思うわけです。まあ、ただそれはそれとしてもですね、復活とは神様の前に正しく生きることですよと、たとえ言ったとしても、やっぱり受け入れない人は受け入れない。立ち去る人は立ち去っていく。そういうことが実際現実にはあるわけです。そういう経験もですね、私も何度かしてきてますし、本当に最初に話しましたように、ずっとですね、いや受けれませんとですね、いや死んだらどうせ無になるんですとね、言ってた人が、そういうことはその方は受洗してくださいましたけど、なかなかそういうことは起こらないのが現実なわけで、ね、なかなか難しいわけですね。で、本当にこの伝道で傷つくというか、もう伝道なんかしたくないなと思うぐらいですね、辛い思いをするってことがこう私たちにこうあるわけですね。けれどもそこで、そんな私たちこそが今日のところでしっかりと見つめなければいけないことがあると思うんです。それが34節で書かれていることです。そこにこうあります。しかし彼についていった信仰に入った者も何人かいた。多くの人々から相手にされず、適当にあしらわれてしまったパウロでした。けれどもそれでもパウロの語った福音によってイエス様を信じ、その恵みに預かった、そういう人も現れた、いたんだっていうことなんですね。そういう数の問題で言えば失敗かもしれませんが、その中に本当にわずかでも一人でも現れる、不思議と、またそれには時があるかもしれませんが、本当にもうダメだなと思ってたけどもですね、やっぱり不思議とですね、信じますという人が現れるんですね。やっぱりこれは神様の御言葉の力だと思うんです。私たち人間の力じゃない。 神様の御言葉が語られるときに、そこに私たちの思いや知恵を超えた本当に不思議なことが起こるんですね。たとえ数は少なくても、たとえすぐにではなくても、やがて主の御言葉を受け入れ信じて誠の神様に立ち返っていく、そういう人が生まれる。神様の前に正しく生きるもの、復活するものが生まれるんですね。御言葉がですね、本当にどこかで土の中で、その人の中で深くところで埋まっていてですね、ある時もうダメかなと思ってもですね、やがてひょろひょろと芽を出していくですね。今お芋の苗を CS で植えてますけれども、本当にもう枯れちゃったかなと思った苗がですね、またひょろひょろと元気に芽を出していくようにですね、本当に私たちの思いを超えて神様ご自身が働いてくださる。私もまさかですね、その最後の4月の最後に2人も洗礼を受けるなんて思ってもいなかったです。でもそういうことが起こるんですね。そしてそもそも考えてみたら、皆さん自身がそうだったじゃないですか。あるいは皆さんの先輩方が、信仰の先輩方がそうだったんだ。そのことをですね、私たちは忘れないでいたい。今日 CS で諦めちゃいけないっていうメッセージをですね、語ってくださいましたけども、私たちもまた伝道でですね、諦めてはいけない。すぐに答えが出ないかもしれないけれども、諦めてはいけないですね。先週ですね、礼拝の後に教会のある方と話をしていましたらですね、その方がこんなことを言われました。先生、私はね、実は初め聖書の間違いを指摘して暴いてやろうと思って教会に来たんですよ。ところが本当の神様ってすごいですね。そんな私が逆に捕まってしまったんです。まあそういうですね、まあ面白い独特な表現をされてですね、私に話してくださった方がいました。その方はご自身のそのような改心、方向転換を語ってくださいました。思えばパウロもそうでした。パウロも最初はユダヤ教徒のまさに知的エリートの一人として、キリストを信じる人々をですね、嘲笑ってけしからんと言って迫害していた人だったわけです。けれどもそんな彼が逆に本当の神様に捕まってしまって、本当の神様が相手ですから、当然そういうことが起こるわけです。そしてキリストの伝道者となっていくわけですね。そのような神様の大いなる奇跡に、今この礼拝に預かっている皆さん一人一人も招かれているんです。神様は皆さんに今イエス様のことをこの時にこそ知ってほしい、そして神様に方向転換することを求めておられます。それは自分から神様へという方向じゃなくて、神様から自分へという方向転換であります。自分から神様を知的に知ろうとする方向を第一とするんじゃなくて、神様があなたを、あなた以上に深く愛し、知ってくださっている。そのことを第一に受け入れるという、そういう方向転換です。もちろん私たちが神様のことを考えることがあっても、もちろんいいわけですけれども、でも第一はそっちじゃないんだと。神様から私たちなんだと。その求めに、そう、方向転換してほしいですね。その求めにあなたはどう答えるでしょうか。アテネの多くの人々は、いずれまたと言って去っていきました。しかし、いずれはと思っている間は、いつまで経っても神様は知られざる神のままあり続けます。ですから、今という時を逃さず、イエス様を信じる。そのことを通して、誠の神様を知る。いや、知るというよりも、誠の神様に知っていただいている自分であることを知る。そういう方向転換をして、本当の神様と共に、喜びと感謝に満ちた歩みを共にしていきたいと願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたのことを私たちがどんなに知恵を絞って考えても、正しくあなたを知り尽くすことはできません。私たちは自分中心にあなたを考えてしまいます。自分の理想のご利益の神様を作り上げてしまいます。しかしあなたは私たちの思いをはるかに超えて、高く深く私たちを愛し、あなたから離れたこの罪人をも復活させて、誠の命に預からせてくださる方であることを覚え感謝いたします。 イエス様がそのために来てくださり、十字架の主とご復活の御業を成してくださり、私たちをあなたの前に正しく生きる者へ、復活の命へと導いてくださいました。どうかあなたのそのような大きな恵みに応え、我主を愛すに先立って、あなたが私たちを深く愛してくださっていることを覚え、誠の神であるあなたに今、素直に立ち返るものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。